この朝は永遠の命の望みに基づくこと、永遠の命の望みに基づくことという題で、御言葉を取り継がせていただきます。今日から、来月の第2週目まで、5回の聖術にわたって、このテトスへの手紙を見ていきます。まあ、短い3章しかないあの手紙なんですが、5回に分けて、見ていきます。この手紙は今読んでいただいたところからも明らかなように使徒パウロによって書かれたわけですが、それは弟子のテトスに向けて書かれました。パウロからテトスへ。で、4節もう一度お願いします。4節で、黄色のところ同じ信仰による真実の我が子テトスへとこう書かれていますよね。もうそのままなんですけれども、そのように書かれてある通りです。でもここで、真実の我が子ってありますけれども、パウロの実の子供ではなくって、パウロがテトスを信仰へ導いた、つまり霊的生みの親という意味で、理解したらいいと思いますね。我が子のように、これテモテも同じですけれども、我が子テトスへってこう、そのような愛も含めて、こう書くわけですね。すでに、この手紙全体を読んで、いただいた方は気づかれたと思うんですが、まあ、この手紙というのはテモテへの手紙と、まあ、似て、いますね。テモテへの手紙似ているところがあります。というのも、このテモテへの手紙を見た時にも去年ですね、昨年見ましたが、少し触れたわけですけれども、この手紙は、テモテへの第一、第二の手紙とともに牧会書簡と言われています。牧会書簡、つまり長老などのこの長老監督っていうのは同じ言葉として使われますが、長老などの教会のリーダーシップですね。これ牧師もそこに入ってきますが、教会のリーダーシップについてや、また教会の中のさまざまな問題への対処の仕方、またそれぞれの世代に対する教えなど、婦人たちよとかね、その少年とは言葉では出てこないですが、老人と出てきますね。老人たちよとか、そういうようにして、それぞれの世代に対する教えなどが記されているところからもこう似ている、ということができますね。で、またそれは、執筆年代、書かれた年代においても、テモテへの手紙第一第二のこの間、最初に第一が書かれて、テトスが書かれて、第二の手紙とこう、続いていきますが、そのように間でに書かれたもの、おそらく紀元の65年頃に書かれたとされていますから、当時のこの時代の背景、一瞬にして時代のこの、ね、流れっていうのは変わるっていうこともありますが、基本的にそんなに 2,3 年でコロコロコロとは変わらないですよね。10年とか20年おきにこう時代の流れっていうのはあると思うんですが、そういう意味では同じ頃に書かれた、時代の背景も同じ、また教会がそのところで、場所は違うんですが、教会が置かれていたその状況なども似ている、そういう同じような時ですから、そのパウロがですね、その時代その背景の中で、それぞれこう教会を牧するようにテモテやテトスに、その牧会するテトスやテモテに伝えようとした内容が似ているのは、まあ、極めて自然なことですよね。こっちではこう言って、こっちでは全く全然違うことを言ってたら困るわけですよね。同じような内容っていうのはそこからも言えると思うんですね。で、パウロは第二の手紙、テモテへの第二の手紙を書いた後、ローマ皇帝ネロの下で殉教の死を遂げたと、伝えられていますから、まあその一個前ですから、この テトスへの手紙は、まあ間違いなくパウロの晩年に書かれたもの、宣教を始めたばかり、改心して始めた頃ではなくって、もうその晩年の頃に書かれた手紙といえますね。パウロという人は異邦人伝道のために何度もこうその使命を持って何度も宣教旅行をしています。何度もって言ってもその大きく3回ですけれども、その宣教旅行をしていましたから、牧会者、牧師というよりも宣教師、 宣教者的なイメージを持っておられる方も、まあ、少なくないと思うんですが、まあ、あえて分ける必要もないんですけれども、でも実際のところのこのパウロという人は、この神の教会を牧することについて、つまりこの教会の形成ですよね。ああ、一人一人が救われて、じゃあみんなでただ集まってたらいいじゃなくて、その中でリーダーシップが必要。その中で、それぞれの世代に合わせてみんな心に留めて、こう、御心を行っていく。こういうことが必要だっていう、教会の形成についても実に多くの心を使いました。というのは、それがユダヤ人であれ、異邦人であれ、この救いに預かった私たち、救いに預かった人々は、この教会を通して、聖徒の交わりが教会ですよ。建物ではなくて、この聖徒の交わり、この教会の交わりを通して、イエス様に似たものへと変えられていく。互いに愛し合うことを学んでいく。相手を許すことを学んでいく。励ますことを学んでいく。そのようにして、キリストに似たものへと成長することを、パウロは知っていたから。教会が必要であること、この中に生きることが必要であることを知っていたからですね。ですから、このテトスへの手紙を書いたのも、そのような理由が背景にあったと思うんです。で、本文を見ていきたいと思うんですが、今日は短い一節から四節で、もう本当に私から、パウロから、テトスへっていうところだけです、基本的には。で、その中にこう、彼、いろいろ書いてるわけですが、でも、その中身には入っていかないので、序文ということができますが、もう一度一節を見たいと思いますね。神のしもべ、またイエス・キリストの使徒、パウロ、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのです。この手紙の始めにあたり、パウロは、まず私が、自分が神のしもべであること、そしてイエス・キリストの使徒であることをこう言っていますね。でも皆さんどうぞイメージしてみてください。このような書き出しっていうのは、手紙の受け取り人が誰ですか？誰か知らない人じゃないんですよね。テトスですよね。誰か知らない人ではなくて、パウロの弟子、私の子供だって言ってる、このテトスであることからすると、まあ、ちょっと不思議な、おかしな表現というか、まあ、かしこまった面として受け止めることもできるし、何かね、私は神のしもべで、キリストの使徒なんだって、こうね、紹介しなくても、いや、分かってますって、ね、テトスだったら分かってるわけでしょ？一緒に歩んできたわけですから、一緒に宣教旅行してきたわけですから。でも、パウロはそのことをこういうようにこう最初に書くわけですよね。見方を変えるなら、それだけこのことが重要であった。あえて書く必要があった。もしかしたら他の人が読むことも推測したのかもしれないんだけれども、このことはパウロにとってまず触れておかなくてはいけない。テトス元気ですかとかそういうものじゃなくて、私は神のしもべです。キリストイエスの使徒とされたものです。書く必要を覚えたっていうことですね。なぜそのことがそこまで重要だったのか。それはこの手紙が誰の権威のもとにあるかを明確にするためです。誰のオーソリティのもとでこの手紙が書かれてあるのか。パウロ自身が誰の権威のもとにあるのかをこうはっきりとさせるためですね。つまりパウロは自分が神のしもべキリストの使徒ということで、この手紙は彼自身から出たんではない。ではなくて、パウロの主として崇めるこの神様からのものですよ。自分を使徒とされたイエス・キリストから出たものですよ。パウロが書いてますよ。パウロの手紙なんですよ。でも、この神様から、キリストから出たものであることをパウロは言わんとしている。このしもべという言葉は、奴隷という言葉ですね。奴隷という意味です。奴隷。パウロは自分を神の奴隷としている。でも、いやいや、そのようにして奴隷とされたっていうよりも、喜んで使える奴隷として。 神様はもう自由になっていいよ、自由にされたもんなんだからって言うんだけれども、いやいや喜んであなたの元を離れたくない、あなたに仕えますという奴隷となったっていうんですね。でその神様は奴隷であるしもべであるパウロを同時に使徒ともされること、使徒ともされることでご自分の与えるこの命令を行うものとされた。ただしもべじゃなくってキリスト、その神様のご自分の与える使命を果たすご自分に仕える使徒として彼を立てられた。ですからパウロとしては、私が自分のためにこのことをしてるんではないし、この手紙を書いてるんでもなくって、神様がご自分の教会に、ご自分の選びの民って後で出てきますが、この教会に必要だと思われることを明らかにし、それが実行されるために、自分は、パウロは、神のしもべ、またキリストの使徒として、この方に仕えているんです。ですからこれは神様からですよっていうのをこういうわけですね。じゃ神様はどんな目的のために、その使命のために彼を使徒とされたのか、まあ、何度も何度も同じような先ほど言ったように短い説なので同じような繰り返しに聞こえるかもしれないですが、忍耐を持って聞いていただきたいと思うんですが、先ほどの一節の後半を次お願いします。黄色のところ、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのです。神に選ばれた人々のこの信仰、救い、信仰ということができますね。救い、経験にふさわしい真理の知識とのために聖化されていく、イエス様に似たものとして変えられていくためにふさわしい、それに必要な真理の知識を得させるために自分は使徒とされた。神様が選んでおられる人々のこの信仰のため、その信仰が敬虔なもの、これ手元で見ましたね、敬虔、信心深い様、また恐れ、神様を恐れ敬うっていうと、そのような様ですね。その敬虔なもの、信心深いもの、神様をいよいよ恐れ敬う、そういったものとなるために、それは自動的には起こらない、真理の知識を得させるために私は使徒とされたっていうんです。私たち、それ言い方を変えると、私たちが信仰を持つためにこのパウロという人、私たちで直接ではないでしょ、間接的になんですが、私たちが信じるため、信仰を持つためにこのパウロは使徒とされたし、私たちが信心深いもの、敬虔なものとなるために、その真理の知識を得させるためのもの、だから私たちとしてはそれを得ることがなかったら敬虔になることはないわけです。ただ感情で、ああ今日はイエス様に仕えたいと思う、今日はそんな気分じゃない、自分に仕えたいと思う、そういうことで私たちは敬虔のものにならない。真理の知識を、まあ御言葉ですよね、真理の知識を得ることで私たちは信心深いもの、神を本当の意味で恐れ敬うものとなるっていうんです。そのためだって言いますね。でパウロはそのことを確信していたので、自分はそのために使徒とされましたよというわけですが、じゃあどうなんでしょう、パウロが自分はこのことのために使徒とされたという、この選ばれた人々の信仰と経験にふさわしいこの真理の知識とは何のことですか。変な問いかもしれません、不思議な問いかもしれない。私たちはなぜ信仰を持つんでしょう、持つ必要があるのか。信じてなくても救ってくれたらいいのにって、そういった言葉聞くでしょう、質問なりね。不公平だ、神様が愛だったら信じなくてももうみんな許してくれたらいいのに、みんな天国に行けたらいいのに、なぜ信仰を持つ必要があるんですか。一体私たちは何を信じているのか、 や先生そんなことも知らないで僕してるんですかって言わないでくださいね。私は生涯問うた方がいいと思います。こういうことは分かってるんだけれども、本当に分かってるのかって自分自身問うた方がいいと思います。なぜなら私たちはそう言いながら自分の他の信じていることを言葉にし態度にし行動にしているということはたくさんありますよね。で、人のはよく見える、自分はいや純粋に信じているつもりなんだけど、他の人はあの人大丈夫かなってこう言えたりするわけじゃないですか。そういう意味で私たちは何を信じているのか、真理の知識とは何なのか、何を知ったら、どんなトゥルース、どんな真理を知ったら、知ったならば、私のこの信仰は、あの時信じて救われたで終わりじゃなくって、イエス様に似たものへ、さらに私を作り変えてください。もっとあなたが知りたいです。信心深いものとなるのか。世の中のニュースを見てても、ただ聞いてても、そのようにはならないでしょ。いろんなその知識を蓄えてもそうにはならないんですよね。私たちがその真理の知識を得ることで経験になる意味はどこにあるんですか。二節、それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。栄華ですね。栄光に変えられる永遠の命。それは偽ることのない神様が永遠の昔から約束してくださったこの永遠の命の望みに基づくことです。なんかこの言葉だけを見ていくと私も分かる、言わんとしていることは分かる、でも なんか表現は難しいですね。先週もこの御言葉とずっと取り組む中でこう何を言わんとしているのか、葛藤しながら苦しみながらこの講談に今立たせていただいていますが、でもそれは永遠の命の望みに基づくことだ。私たちの救い、そして私たちは真理の知識を得て敬虔なものとなるのはこの永遠の命の望みに基づいています。これがなかったら私たちが信じている、私たちが敬虔になるということは意味がないこと、この世だけのもので信じたけれどもなんで信じてるのかわからない、なんで清くなる、清きを求めていくのかわからない。でもそれはこの永遠の命、私たちで言うな、その栄華される、栄光、その栄光、主の栄光にの中に入れられる、私たちが栄光の体に変えられて、天の御国へ迎えられ、この栄華の恵み、永遠の命に基づいてるっていうんです。そしてその望みを受ける者に対して神様は、信仰を問われる。真理の知識を得ることで経験になることを問われる。救われたその時と同じ状況で神様はいいとおっしゃらない。なぜならば私たちを清いものへとするために神様は御言葉を与え、御霊を与え、そのようになるはずなのに、でそれぞれのペースは違いますよ、でも必ずなるはずなのに何も起こっていなかった、何も変化がなかったらどこかおかしいわけでしょ。その恵みを受けるための信仰という管に何か問題があるからですよね。信じていないっていうことでしょう。ですから神様はこの永遠の望みのために私たちが信仰を信じることとこの経験になることを求められ望んでおられる。でも永遠の命とは何ですか、皆さん。永遠の命。あのラザロが死んだ時に彼の姉妹のマルタとのやり取りの中でイエス様がおっしゃった言葉からすると、それはイエス様を信じる者は死んでも生きるというものであり、それは主を信じる者は決して死なないというものということができますね。永遠の命、ヨハネ福音書の11章に記されていますが、イエス様を信じる者は死んでも生きる、イエス様を信じる者は決して死なない、つまりこの肉体の死を超えて永遠に続く命が、それが永遠の命なんです。まあそのままを言っていますけどもね、 この肉体の死で終わらない、それが神様の与えてください永遠の命なんですが、弟子のヨハネはその手紙の中でこう語っていますね。第一ヨハネの5章の20節。しかし神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。永遠の命とは、御子イエス様のうちにある。いや、この方こそ永遠の命であると、ヨハネは言っています。ということは、パウロが自分は神に選ばれた人々の信仰のため、経験にふさわしい真理の知識等を彼らに得させるために、使徒とされ、それが永遠の命の望みに基づいてるって、このパウロが言うときに、それは実に、それは神の御子イエス・キリストの望みに基づいているということも可能だと思うんですね。イエス様に基づいている。この信仰はイエス様に基づいている。私たちが敬虔なものとされるための真理の知識とはイエス様のことと言っても言い過ぎではないでしょう。つまり永遠の命は御子イエス様なしには語れない。語ったらダメですよ、皆さん。永遠の命は言うんだけど、イエス様に全く触れずに永遠の命を持ってます。じゃあ永遠の命って何ですかって、ねえ、なんとかこんな感じですって、ね。命漠然とね、よくわからないわけじゃないです。心臓のことではないでしょう、命って。でも、心臓が止まったら命はないんですから、でもなんとなく心臓を刺したりするし、ねえ、脳かもしれないってそうやってやるわけだけれども、イエス様なしには語れないんです。なぜなら永遠の命はイエス様と別に存在するものではなくって、この方こそ永遠の命だからですね。イエス様を持つ者は永遠の命を持っている。パウロはこの箇所でそこまで掘り下げてはいないですね。その永遠の命はイエス様だよってそこまで説明はしてないんですが、では彼をして自分がこの永遠の命の望みに基づく信仰とこの真理の知識とのために使徒とされたといった理由はどこにあったのか。ただ自分がそのように思ったある日突然目が覚めたら自分はこれを使命だとしたっていうわけではないでしょう。3節、神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。神様はそのことを明らかにし、私に明らかにし、そしてこの宣教を、このイエス様を伝えることをこのご自身から命令によって私は任せられたので、私はこのための使徒だって言うんですね。この前半の神はご自分の定められた時に、この御言葉を宣教によって明らかにされましたというのは、パウロ個人に対してではなくて、一般的な意味においてイエス様がこの世に来られ、十字架の宣教を通して神の救い永遠の命を明らかにされたと取ることもできます。それをあえて否定する必要はないでしょう。そのようにしてイエス様を通して神様はご自身の永遠の命を明らかにされたわけでしょう。全ての信じる者にこの永遠の命を与える希望を与えられたのは明らかなことなんですが、でもこの一節の途中から三節の終わりまでっていうのはこのパウロ自身のことを書いてますね。パウロはこの私から手と据えて、私からあなたへって言いたいその間にこのことを言っているので、彼自身に神様は私にそのことを明らかにされた。私にこのことを委ねられた。まあ、その通りですよね。彼はダマスコ途上でイエス様にの声を聞いた。目が見えなくなった。でも、その目が開かれて、で、その後どういう形でイエス様と会話をしたのかわからない。でも、もともと彼の持っていた聖書の理解からもそうだし、イエス様が間違いなく語られたことでしょう。そのことによって私はこの方から委ねられたんだ。命令されたんだ。それゆえに私は使徒とされてるんだ。こう言うこと、言うわけですね。いずれにしても、パウロはここで自分は主によって使徒とされたんだ。この宣教を救い主なる神の命令によって委ねられたんだという使命感に立っている。 証明と言ってもいいでしょう。私が使いたいから神様はあなたの奴隷にしてください、私がじゃなくて神様が選んでくださった、神様が私をこの使命に立たされた、私は使徒とされたんだという神様からの使命下に立っている。そしてそれこそがパウロをして、どのような時にもこの永遠の命に基づくイエス・キリストへの信仰と真理の知識とを得させるための宣教の働きに向かわせた理由だと思うんですね。もちろん御言葉を語られた聖霊の励ましがあってそういうことができたわけですが、この使命感を通して彼はやってたわけじゃないですか。自分がやりたいからじゃなくて神様に言われたから。少し余談になりますけれども、私たちも皆そのようにイエス様から宣教命令を受けてますよね。受けてるわけじゃないですか。でも私たちそれしてます？先週1週間誰かに証ししましたか？誰かを弟子としました？バプテスマ授けましたか？いやいや、それは使徒たちのだけですよ。牧師たちの働きですよ。そうとは書いてないですよね。ある先生が昨日メッセージを聞いてた時に、これが会社だったら皆さん、ボスがね、命令したこと、いやいや、しませんでした。ね。ボスはそれで、ああ、しなかったんだね。OK。で、終わるか。これ命令だって言った時に、イエス様は全ての権威を私は持っている。天においても地上においても全ての権威を持っているんだけれども、だからあなた方はこのことをしなさいよ。委ねたよ。私からの使命だよって言って、私たちが、ああ、その自分に関する救いは受け取って、でもそれに従わないって言った時に、イエス様はそれ、あ、OK。あ、大丈夫だよっておっしゃると思います？そんなことはないですよね。で、私はそれを皆さんに命令されてますよ。じゃあ私たち歯を食いしばってやりましょうっていうことを言ってるんじゃなくて、パウロは、ああ、それが恵みである、その神様の使命を受けてるんだ。自分はこんなものなんだけれども、主がそのように使命を与えて、主がさせてくださるんだ。ポイントは何をしたかじゃなくて、私がこの方に従うかどうか、忠実であるかどうか、この方を見上げるかどうか。が問われたわけでしょ。で、パウロ自身は、私は立てられたものとしてこのことをしているし、この手紙を書いているよというわけですね。すでに見たようにこの手紙はパウロの晩年に書かれたものです。晩年に書かれたもの、もう彼も若くはない、駆け出しの頃ではない、もうその生涯を終えようとしている、もう間もなくピリピの時点で、ピリピの手紙を書いた時点で彼は自分がこれ死のことも触れてるでしょ。覚悟をしてたってことは、いつでも彼はいつでもこの身を通して、この死で終わったとしてもキリストの栄光が表されるならばって言って彼はそれを望んでいたわけですが、あれが60年ちょっとぐらいですから、65年でしょ今ここで。その晩年においても彼は神のしもべとして、キリストの使徒として、この時までにはすでに多くの迫害の中を、苦しみの中を通ってきたわけですよね。全部いいことが起きますよ、あなたの願い通りに叶いますよっていう人生を送ってきて、ああ私はこの方のしもべなんだ、だからね、喜んでこの方のしもべになりますって言ってんじゃなくって、もうこの方のために鞭で打たれ、石で、ね、打たれ、ね、そのこの方の使徒と弟子であることをやめろって言われて、そういう迫害の中をずっと通ってきた今でも、私はこの方のしもべです、この方の使徒ですってこう言うわけですよね。全然意味が違うわけじゃないですか。パウロはそのこの方に仕えることの意味をよくわかってるわけですよね。でもそれがもし主から与えられた使命、この証明から出たものでなくって彼自身から出たものであったならば、おそらくとっくの昔に彼は使徒であることをやめていたことでしょう。思いませんか？皆さんもこれまでいろんなこの信仰の上にいろんなところを通ってこられたと思うんですが、もしただ皆さんが自分が好きだ嫌いだとかで、その クリスチャンとして生きているんであっただ、あったならば、ああ、もうダメだな。もうやめたいな。教会行きたくないな。もう、って思ったこともあると思うんですが、でそこにこのパウロが経験したようなのを持ってきて、皆さんそれでも喜んでですよ。いやいやじゃなくて、投げやりじゃなくて、喜んで、主のしもべです。私はこの方の奴隷です。この方の使徒とされているんです。使命が与えられているんです。立てる信仰はありますか？パウロはそこでやめなかった。どこまでも自分を神のしもべとして、使徒として自分に委ねられた宣教の技に自ら進んで向かった。なぜですか？それは彼自身がこの永遠の命の望みに生かされていたから。信仰と経験になることだけで終わりじゃなくって、みんな同じところにたどり着いて終わりですよじゃなくって、この永遠の命という希望に彼が生かされていたからですよね。そして永遠の命であるイエス様のこの恵みによっていつも強くされていたから、私にはどんなこともできる、このイエス様にあって満ち足りることを彼はいつも体験していたからですね。パウロは知っていたことでしょう。自分が以前教会を迫害するものであったときに、かたくなにイエス様を拒んでいた。見えると言いながら見えていなかった。気づかなかったということもできるんですが、その拒んでいたように、人々の心もまたかたくなであることを知っていたことでしょう。それゆえに主から委ねられたこの宣教のために自分もイエス様のように苦しみの中を通る必要があるということを、でもその中で神様の憐れみ、神様の恵みが示されることで人々は信じるようになる。そういう意味で自分はこの苦しみを通る、また私たちも主と共にこの苦しみに預かるということをこういうわけじゃないですか。そのことを知っていた。なぜなら罪人の中の罪人という自分が主を知るようにされたのは、あなたは罪人だ。その罪に対する裁きが宣告されたことによってではなくって、その裁きを神の御子イエス様が代わって受けてくださったから、つまり十字架にかかって身代わりの死を遂げてくださることによって、この御子イエス様を通して憐れみを示されたことによって、自分は死を知るものとなった。裁きではなくって憐れみを示されることによって、その主の憐れみ恵みのゆえにパウロは自分を進んで主のしもべといい、キリストの使徒として死に至るまで、文字通り死に至るまで宣教に励んだ。今年も先週から受難節に入りましたね。そして私たちはイエス様のこの十字架を覚えるために聖餐に預かりました。先週の日曜日にね、イエス様の裂かれた体、そして流された血を覚えるわけですけれども、覚えたわけですが、そこでパウロがコリントでこう言っていますね。主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。主が来られる、再び戻って来られるまで、主の復活をとは言わない。主の死を告げ知らせるんです。私たちがイエス様の死を告げ知らせるには、その死の意味を知らなくてはいけない。イエス様ただ死んだよ。なんで死んだのかよくわからない。じゃ困るわけですよね。でもただの知識ではなくって、ああ本当にイエス様が死なれた、それは罪人である私のためであったということを知る必要がある。これが本当の意味での信仰です。で、私は最初にも言いましたが、これはいつも通ったらいいと思う。信仰あると思っていたら実はなかったっていうことは多くあると思います。信仰から出てない、ああ、あれはいいと思うからやってみた。信仰から出てないものはみんな罪ですってパウロは言いますよね。イエス様を信じるゆえに私はこのことを言う。イエス様を信じるゆえに私はこの態度を取る。イエス様を信じるゆえに私はこの行動を取る。全部イエス様のゆえにでなかったら、それは罪だというわけです。であるならば私たちはそのことを覚えて、こんな私のために わ、こんな私はもうダメだじゃなくて、こんな私のためにイエス様死んでくださったんですねって、このことをいつもリマインドすることは、私たちの信仰をイエス様に向けるための大きな助けになるわけじゃないですか。でもその死は死で終わるものではなくて、イエス様は3日目によみがえられた。そのことを通してご自分を信じる者に永遠の命を約束しておられる。つまりキリストの死は私たちを許すためであったわけですが、その許しは私たちが神の子供とされ永遠の命を受けて天の御国を受け継ぐ、相続するためのものであった。そこまで行かないといけない。十字架で終わって、ああ神様、ああ心苦しいです、ああもう私はダメですって言って、そこからでは私たちは主の技には励めないんです。ああもう私はダメだ、いつもため息ついて、ああダメだ、いつイエス様来られるんですか、早く来てくださいって、そのことばっかし、いい意味で待ち望むっていうよりも、私はダメだから早く連れて行ってくださいって、そっちに行っちゃうでしょ。じゃなくって、死を覚えて、私のその足りなさを覚えてイエス様に目を上げるならば、イエス様はその私のために死んでくださって、許してくださってる、もうすでに許してくださっているだけではなく、もう私たちは神の愛される子供、永遠の命をもうイエス様にお通して受けている、天の御国を受け継ぐものとされている、そこまで行かないといけない。神様の御心は、御子を信じる者に永遠の命を与えることであり、私たちはこの与えられたものとして、喜んで、パウロのように、喜んで私は主のしもべです。イエス様のこの福音を届けるキリストの施設として建てられていまして、言えるところまでもうすでにしてくださっているわけですね。裁きではない。滅びではない。永遠の命を得させること、その望みに生かすことが神様の御心です。そのために、パウロは、私はこのことのために、主によってこの恵みを受けて宣教者へとされました。この私、迫害していた、教会を迫害した、イエス様を迫害した、この私に神様、イエス様がこの言えない寛容を示してくださったのは、許された私が、この神様、イエス様の素晴らしさを喜んで伝えるため。ああ、なんだそんなって言って、ね、お前なんかダメだって言って石で打たれるようなことがあっても、それでイエス様の素晴らしさはなくなってしまわない。それでもこの方の素晴らしさは変わらないんだって伝えていくために、私はこのようなものとされた。神様、イエス様はこの私にこの上ない寛容を示された。そして彼を人とすることで、彼の宣教を通してご自分が選んでおられる。選んでおられるすべての人に信仰を与え、信仰を持たせ、真理の知識を得させることで、いよいよ敬虔なものとなるように、神様はもう定めておられる。私たちはもうそのエスカレーターでいうのは、もうそこに乗ってそのようにされてるわけです。信仰はエスカレーターではないんですけれども、でもそのラインっていうか、その道の中にもう私たちは入れられている。あなたも私もそこに入れられている。皆さん、あなたはそのことを信じますか？今信仰が持っているのはただ私が信じている。イエス様に似たものへと変えられる。いや、今はその時ではない。望まない。願わない。そういったことで御心を退けているということはないですか？皆さん、あなたもその、この信仰、成果されて栄光、栄華の恵みに預かるものとされていることを信じますか？信じるならば、皆さん、私たちはそれぞれに賜物違うわけですよね。でも、神様は私たち一人一人に、このパウロのように永遠の命の望みに基づくこの宣教を委ねておられる。この御言葉を委ねておられる。イエス様を証しすることを委ねておられる。イエス様を知る者にイエス様を証しするものですから、私が知る、まだ知らないかったら、まず知るところから求めてください。でも私はイエス様を知ってるっておっしゃるんであれば、このイエス様がどうしたら私を通して証しされるのか。御霊を、御霊の助けを求め、御言葉を通してこの真理の 知識を得てください。わからないからじゃなくて、イエス様が示してくださる、御霊が私たちに教えてくださって、イエス様の素晴らしさがわかるならば、私たちは頑張らなくても、頑張らなくても、うん、知ってるよ、ね、皆さんが愛を受けた、ね、優しくされた、ねその本当に、世話してくれて、あ、心からこの方素晴らしいって思ってる人を、皆さん顔引きずりながら素晴らしいんですよって言わないでしょ。でもそうでないかったり、またそう知らない人を、この人、この方素晴らしいんだよって言えって言われても言えない、なかなか。そうらしいよでしか言えない。でもパウロはらしいよではなかった。この方はそのようなお方ですよ。永遠の命を与えてくださるこの方ですよ。私はこの方に使命を受けたので、このことをしていますよ。同じ使命が与えられていますね。私たちの救い主は信頼に値するお方です。イエス様を知るならば、この方を恐れ敬わずにはおられない、信頼せずにはおられない、そのようなお方です。なぜならこの方こそ私たちを許すことのできるお方、悪の力から救うことのできるお方、ご自分の恵みの支配の中に入れることのできる、つまり永遠の命を与え神の国に入れることのできるお方だからです。この誠の神を私たちは心から崇めようではありませんか。ただ言葉で信じて、今ここで話を聞いて、ああよかった、信じた、で終わりじゃなくって、その信じたこの信仰をフルに生かして、働かせて、イエス様の素晴らしさを共に伝えるものとさせていただこうではありませんか。お祈りいたします。